旧東海道藤沢宿町育て隊隊長の皆川優子さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
藤沢宿という呼び名があるんですけれども、まずこの歴史についてどんな場所なのか、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、次週総本山の遊行寺や、義経伝説の残る白旗神社が有名なんですけれども、江ノ島道とか鎌倉道とか大山道など昔から、大昔からですね、アクセスの良いその元気なところでした。そして皆様よくご存知の東海道五十三次の大江戸日本橋から数えて6番目の宿場町として約400年前から栄えた場所で、当時は藤沢御殿と呼ばれていた徳川家の別荘がありまして、日本史で習いましたけども、大阪夏の陣や冬の陣やそれから鷹狩などにも使われたっていう記録も残っております。そのいわば藤沢の旧市街ですね。宿場町として役割を終えた後は物流の拠点として問屋場として栄えまして、町屋とか蔵が立ち並んだわけですけれども、今現在もその面影はありますけれども、なりわいと関係の深いその町並みをこの先の人々につなげていくにはどうしたらよいかしらという課題が浮き出るその過渡期を迎えた場所でもあると思っております。
はい、この藤沢宿の歴史をですね、とてもね、皆さん好んで今でも盛り上げていく活動があるということなんですけれども、現在この皆川さんが所属している旧東海道藤沢宿町育て隊、ユニークな名前でその中で隊長という役割を務めていらっしゃるんですけれども、どんなメンバーでどんな活動をしているグループなんでしょうか。
はい、メンバーは藤沢宿の周りの、遊行通り4丁目商店街、それから本町白旗商店街の方々や、藤沢宿に400年前から住んでいらっしゃるというその東海道シンポジウム実行委員長さん、それから藤沢宿のほぼ真ん中で約130年前から印刷業を営んでいらっしゃる社長さん、それから藤沢地区郷土づくりの推進会議のメンバーですね。その他英会話教室の講師でお寿司屋さんの若おかみさんとかアーティストさんとか、それからエノポの編集委員さん、広報企画会社の代表さん、そして私のような一般主婦で構成されています。活動ですね、由緒正しい歴史あるその藤沢宿という、古くて新しい町の在り方を考えて、問題があると気づくことが解決の第一歩なんだよっていうことを発信し続けて、地域の方たちとともに模索発展を目指しているわけですが、タイの活動の一応決め事として、できることからコツコツと、それから仲間になってつながること、それから得意分野を生かすこと、継続は力なり、続けることですね。それから現在の姿は過去と未来につながっているということを絶えず忘れないこと、これをモットーにして活動しております。
さて、3月2日日曜日には今年3回目を迎えます藤沢宿祭りが開催ということなんですが、当日盛りだくさんの内容となっていますね。イベント内容をここでご紹介いただけますでしょうか。
はい、昨年と、似通っているところもあるんですけれども、藤沢宿ぶらり朝市、藤沢の義経伝説パネル展、それから観光ガイドと歩く、小栗半岩と義経伝説の町を巡る、それから藤沢宿の老舗巡りスタンプラリー、これは初めての試みでして、スタンプの個数に応じて御殿部公園の朝市会場の本部にて、藤沢宿ゆかりの記念品を贈呈させていただきます。先着順でなくなりますのでお早くどうぞと言いたいです。それからなりわい体験ワークショップですね、これは3つありまして、1つはもうすでに終わっちゃったんですけれども、藤沢宿の古民家で染め体験、弁柄古代色で小風呂敷作り、それから藤沢宿で地元の菓子職人から桜餅作りを学ぶ、最後に藤沢宿で寿司作り体験塾、ひな祭りのお寿司作りですね。それからこれは一つの目玉なんですが、慶応の SFC の院生がご案内する藤沢宿ちょいぶらという ツアーも、はい、ございます。
はい、本当に一日ですね、この藤沢宿界隈を多くの方がね、行き交うようなお祭りになりそうなんですけれども、この朝市などの拠点になるような場所っていうのはどちらになるんでしょう。
はい、藤沢市民病院と白旗神社の間にございます、はい、御殿部公園といいます。
うんうん、こちらもじゃあ藤沢宿のちょいぶらもスタートの場所でもあるということなんですね。
はい、その通りです。
はい、その他各会場に分かれてですね、いくつか企画があるということですので、どうぞ一日たっぷりとお楽しみいただきたいと思うんですが、昨年一昨年とこのお祭りにも関わってきた皆川さんなんですが、反応の方はいかがでしたでしょうか。
まあ、育て隊の活動自体が今年で3年目になりますけれども、1年目はその藤沢宿にはどんな歴史的なお宝が残っているのか、地域資源を発見する街歩き調査を行いまして、それから昨年2年目はその発見できたその地域資源を皆様にお披露目しようということで、
一昨年去年とステップアップをしてきているような気がするんですが、今年何かこう大きなテーマとかも掲げて行うんですか。
お宝の発見、それからお披露目ときまして、今年活動3年目のキーワードがお裾分けですので、ご参加くださる皆様にもその藤沢宿をより知っていただき、より愛していただき、より大切にしていただけるように、希望してます。それから藤沢宿をその古くて新しいコミュニケーション広場として、その末永くご活用していただきたいという思いをお伝えしていきたいと思っております。
そうですね、
はい、
そして今後の展開や予定があれば教えていただけますでしょうか。
実は今年度でひとまず私たちの補助金交付が終了します。ちゃんと自立していかなければならないと思っております。お金のかからないその藤沢宿が活性化する仕組みとか仕掛けをどんどんご提案していけたらと思っております。実はその中で、この藤沢宿祭りのプレイベントとしての位置づけで、今月22日土曜日ですが、第1回マッピングパーティー in 藤沢宿を開催しました。社会実験として開催しましたが、これを来年度以降も続けて私たちの活動の柱の一つに育てていくことを予定しております。簡単にご紹介しますと、藤沢宿だけでなく藤沢市民だけでもなく、外部からもその参加を募りまして、まずはその街歩きをしながら地図にできる情報を取得しまして、オープンストリートマップの編集作業を行うというものなんですが、この取り組みについては藤沢第一中学校親父ネットワークの有志の方に、経験豊富な講師陣から技術をまず習得していただき、その親父ネットワークの会の方たちはその第一中学校の先生方や子どもたちと、町を巡って、最新の藤沢地区の地図を作る、ソーシャルマラソンとウィキペディアを合わせたような感じでしょうかね。ローカルウィキで検索してみてください。鈴木市長が連呼されています郷土愛も育まれますし、全市的に広がれば、防災にも役に立つと思います。で、今後も回数を増やして開催する予定ですので、機会があればぜひご参加していただきたいと思っております。
はい、まだまだ新しい企画が生まれてきているようですね。それでは最後に、このラジオをお聞きの市民の皆さんへ、皆川隊長からですね、メッセージをお願いいたします。
さあ、藤沢宿祭りの季節がやってまいりました。大江戸日本橋から数えて6番目の宿場町だった藤沢宿に今年もあれこれ仕掛けてみました。学生ガイドとぶらり歩いてお宝や魅力を発見されるもよし、朝一でおいしいものをたらふく召し上がるもよし、藤沢宿が大好きな方、この際に藤沢宿のことを知りたい方、また藤沢宿のことを深く語りたい方、藤沢宿を大切にしたい方、お誘い合わせての多くの皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げます。町育て隊のお裾分けにこうご期待です。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。